ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさん、改めましてこんばんにゃ。
こんばんにゃ。
こんばんにゃ。
はい、あ、偉い
偉い
偉い、
まあ偉くはないと
さてさて、田中アートさん、
はい、
私ね、武見さんと田中アートさんが2人揃ってからお話ししようと思ってたら、
うん、
年越して
なかなか、
あっという間で今度2月も末になりまして、
はいはい、そろそろ終わろうかという時期に、
クリスマス前の話なんですけど
じゃあ聞いた方がいいのかな。
私もあれ、それ私が言った話だったっけなって、人から聞いた話かなって、自分のことがどうかも分かんなくなっちゃったんですけ ど、
はい、
あの実はですよね、うん、クリスマス前にケイズドリームに私ちょこっと顔を出させていただきまして、
あ、そうなんですよ、自分いない時に来たって
いない時に
いない時に
そしたらですね、なんと田中アートさんの奥様、
うん、
トシちゃんさんがいらっしゃいまして、うん、あとスタッフの恵美穂さんもいらっしゃいまして、
うん、
写真撮りまして、
あ、はい、
あのライブハウスとかスタジオとかだけじゃなくて、バーだけじゃなく、あの海鮮丼屋さんがね、
はい、そうですそうです、
稲毛丼丸が入っていて、そこでお仕事をされてて、うん、そう嬉しくて、で呼びましょうかって、田中アートさんをね、主人呼びましょうかって、いいですいいですって言って
呼べばいいですよね
いや電話しようとしてくれたんですけど、いいですいいですって
でもあれ、ほら田中アートさんがプライベートの雪見て誰だか分かんないみた
いな、あいや楽しかったです、嬉しかったです、
あ、よかったです、
お綺麗な方で、
いやいや、もうすいません、
あれ写真送ったのって届きました、
え、送きましたっけ、
あれ、あ、じゃあもう一回送ります
あれ俺もらったのかなあ、すいません、
じゃ武見さんにも送ります、
あ、はい、わかりました
改めてケイズドリームの1階には稲毛丼丸という海鮮丼屋さんがあって、うん、とってもね美味しいと思うんですよ、
うん、
買いに行ったのにあまりにもテンション上がって買わずに帰ってきた
忘れちゃった
忘れちゃ
った、はいはい、
また
また行きます、
またお願いします、
また行きます、皆さんもぜひ足を運んでくださいさあ、そんなケイズドリームの店長の田中さん、改め田中アートさんと一緒にこのコーナーから行ってみましょう。田中アートのアーティストピックアップ、毎回アーティストを取り上げてお送りするアーティストピックアップ、今夜はどなたでしょう。
はい、今回はですね、20日がニルバーナのボーカルカート・コバーンの誕生日ということで、ニルバーナをピックアップしたいと思います、
うん、
はい、ニルバーナといえば田中アートですよ、
うん、
はい、カート・コバーンといえば田中アートですということでね、あの今回は田中アートさんにたっぷりとニルバーナの魅力などをねお聞きしたいなと思ってるんですが、うん、で、あのニルバーナの曲を田中アートマイベストソングとしてカウントダウン方式で紹介してもらおうかなと思っているんですが、うん、はい、そもそも田中アートさん、はい、ニルバーナを知ったのはいつぐらいなんですか。
まあでも多分初めて聞いたのはラジオから、あのアメリカでネバーマインドとかを聞いたのかな、
うん、
そうですね、あのラジオから結構流れてくる新しいバンドとして、それが90、うん、もう91年とかですかね、92年とかかな、うん、に自分から好きで聞くというよりは流れてくるのをこう聞いてる感じでしたね、
うん、91年というとちょうどニルバーナがこうね、あの、そうですね、出てきた頃というか注目され始めた頃、
そうですね、それでその後もうドカンって来てる時も まだ聞いてるだけでしたね。
うん、その頃はシアトルにいたの。
俺はカンザスってところにいました、
ね、あ、
はい、
なるほどなるほど、
はい、
もうそのニルバーナ聞いてただけの感じだったのに、
はい、
どこからそんなにこう惚れ込んじゃったんですか。
その当時はもうメタルバンド以外はあんまり好きじゃなかったんですよ
本当に、ね、
メタル命だったんで、
うん、
なんですけど、そのアメリカの MTV の、 あの番組がありまして、ビーバンス&バッドヘッドっていう2人組のアニメーションみたいな、その2人のことが自分はすごい好きで、彼ら2人もメタルとか強音な曲がすごい好き で彼らが言う曲はもう全部かっこいいって当時は思ってて、
うん、
ポップのミュージックとかをすごい けなす2人なんですよ。その中でいつだかが急にニルバーナは最高なんだよとか言い出して、うん、彼らはやばいねいいねっていうのを聞いて、インユーテロというアルバムを買ったんですよ。あの学生なんでお金ないんですけど買って、うん、で家で聞いたんですけど、それでも興味なかったですね。
衝撃を受けたかと思った。
それほどでもなかったんだ。
そうですね。ただなんでこれがこんな売れてんだろうと思ってレコード屋さん行って、最初のブリーチっていうアルバムがあるんですけど、うん、ファーストを聞いたらニルバーナが分かるんじゃないかなと思いながら買ったんですよ、
うん、
もうそこからドハマりする。もう最高でしたね。
意外です。もう聞いた途端ビリビリって電気走るようになって、
ね、
う
ん、もう全然で
した、ね、今のね、もうニルバーナとカートコバーンだけでできてる中
畑さんに、
ね、もうなったのかなと思ってたら、
うん、本当にもうそれがもう衝撃だったんですけど、
うん、
でもうサウンドも好きだったし、うん、曲もかっこいいし、もうメロも好きで、なんか全てが今までになかったものを全部放出してくれたような感じがして、それでもうそこからもういろいろ調べ出して、あこういうバンドなんだ、こういう人たちなんだみたいなのをどんどんどんどん調べていくうちにどんどん好きになってきてっていうのが、
いろいろ話は尽きないと思いますが、はい、その中からベスト3を、
う
ん、
そうですね、
今日は、
はい、でもう今言った通り、うん、自分もブリーチがすごい好きだったんでブリーチの中から全部決めようと思ったんですけど、うん、それだとちょっと全然ニルバーナファンっぽくないので、
うん、
全部のアルバムから1曲ずつで、これはやっぱかけなきゃいけないだろうっていう曲があるので、その1曲は入れておきました。
なるほどね、はい、まあ大好きなねニルバーナの曲なんでね、
はい、
ベスト3と言われてもなかなかね決めるの難しかったと思うんだけど、
ローリングストーンズの武見さんみたいな感じです。
はいはいはいはい、ね、はい、
マニアのもう好きすぎる。
じゃあ早速田中とマイベストソングの第3位からいきましょうか。
第3位ですね、
はい、
やっぱこの曲は抜いちゃいけないなと思いまして、第3位にさせてもらいましたね。ニルバナで Smells Like Teen Spirits。
カートさんが選ぶニルバーナのベスト3第3位はスメルズライクティンスピリットでした、
はい、いやこれ1位じゃなくていいんだ。
そうですね、でも実際これ1位にはなんないんですよ、なんか自分的に。
あ、なるほどね、
はい、私この曲でニルバーナを知ったというか、田中アートさんに教えてもらったというか、はい、うん、カートコバンをカワトコバンドって言ってた、日本のバンドだと思ってたら、
まあ、おそらくほとんどのリスナーの方がユッキーと同じでこの曲でニルバーナを知ったっていう人が、ね、方が多いんじゃないかなと思うんですが、
かっこいい、
はい、これが第3位ということなの で、
そうです、ね、
じゃあ続けて第2位を。
はい、第2位、これ本当難しいですね。好きなんですけど、うん、もうこれもいいなっていろいろ考えながらパッと浮かんだ曲にしますね。一番好きなアルバムブリッジからですね、ニルバーナ About a Girl。
田中アトさんが選ぶニルバーナベスト3第2位はアバウトアガールでした。
はい、そうか、これが2位に来ましたか、
はい、3曲だけって難しかったですね。ベスト10くらいでも、
もうでも多分、ね、全世界の音楽で、うん、まあ、ベスト20とか決めたら、うん、20の中に20曲入るぐらい好きですから。
あ、ニルバーナがね、
はい、うん、なんでもう難しいですね。
なるほど、
その中でね、はい、今日は3曲という、
はい、でついに、うん、田中アートマイベストソングの1位を、はい、お願いできますか。
いいですかね。もう一番最初は一番好きじゃなかったアルバムですね。一番最初に買ったアルバム In You The Rock からの1曲ですね。最後の曲ですね。ニルバーナで All Apologies。
田中アートさんが選ぶニルバーナベスト3第1位はオールアポロジーズでした。
はい、はい、1位これ、
はい、おめでとうございます、はい、
でもこれね私も好き。
本当ですか。いや、うん、これ好きなんです。これがもう本当ただ謝ってるだけの曲で最初感じてたんですよ、うんうん、なんですけどこれも意味合いがもういろいろ人によって全然違くてもう奥が深くて、うん、この平和とか安らぎとかそういう意味合いだって言ってるんですけど、どれが正解か分かんないです。本人は言ってるけど本人は言わされてる可能性があるこの曲の説明だったりとかあるの で自分の中ではどれかなって考えて、結局はもう自分が考えるのはやっぱみんなこう幸せになってる瞬間が一番いいんだって、自分がこんなことをしてたのは良くないよねっていうのを曲にしたような気がしてますね。
なんかカート・コバーンの、ね、詩はこう奥深いよね、どれも。
そうです ね
訳詞を見ると一見なんかこうなおよなよしたというか、
そうそう、ね、
うん、こうネガティブな感じの、ね、うん、言葉がすごい並んでるんだけど、今田中篤さんが言ったみたいに ね、
そ、 うですね、
その言葉の奥が人によって捉え方がやっぱり違うのかなと、
うん、そんな感じしますけどね。だから、うん、直訳というかこう歌詞が分かっても伝わらないようなことが多くて、それがすごいなんか魅力を感じるところでもありましたね、
うん、
はい、
いや、こんなに語る田中アートさん23年やってて初めて見ました、は
い、そうですね、
はい、でも前もニルバーナやったじゃないですか。
いや、またやりますよ。
それ以上に喋ってます。今回はちょっと、はい、新生田中アート。
そんなことはないですよ別に、う
ん、はい、いいことですよね。
ね、はい、いや、ためになる、勉強になりました。いやいや、いろんな角度から詩を見ると違って感じるっていうのがニルバーナ、カート・コバーンさんの詩っていうことなんですね。
うん、そうですね。
あと年代によって自分が成長してって環境が変わって見方がまた変わるって、
うん、
伝わり方も変わったりする。
だから好きな曲とかベストとか言われた時に多分前だったらこうじゃなかったなと思います。
うん、なるほどね、はい、今の田中との年齢で考えると、
はい、そうですね、
この 選曲になるかなっていう、
はい、もう一番好きだったのもスクールって曲なんですよ、うん、なんでそれが3位にも入ってないです、うん、でもまあ嫌いになったわけじゃなくて、うん、好きになったものがこうそれを抜いてきたって感じですね、う
ん、はい、また来年やっていいよ。
あ、やりますそう2月20日はもうなんかやってください。
あ、確かカート・コバン命日って4月だっけ。
4月の5日に亡くなって8日に見つかった
ね、はい、確かそうだったなと思ったんで。
そうなんです
よ、はい、毎年追悼はやってますんで、
ね、じゃあまた4月にやっていいよ
本当ですか、う
ん、そうですね、ちょっと近いけどまた考えようか。
あのニルバーナかっこニルバーナにしてカートコバーンさんに焦点を当てて、
う
ん、
あ、とかいいですね。
いいですね、
わ、うん、かりました。
今日の田中アートアーティストピックアップはニルバーナでした。続いてケイズドリーム2月のレコメンドアーティストです。今月は京竹棟を押していただいております、
はい、
今日は3週目、3曲目の紹介なんですが、改めてどんなバンドなのかお願いします。
はい、
もう
分かりづらいバンドですね、うん、でそれがもう興味深い感じですね。今メンバーはやっぱそれぞれバンドやってまして、多分知ってる人は知ってると思うんですけど、そこら辺もなんか明確にしていいかしちゃいけないのかもわからないので、それはライブ見に来てメンバーを確認してくださいって感じですね、うん、
はい、では今週の1曲聴いてみましょう。
はい、京竹棟でメルビル。 東でメルビルでした、
はい、私は初なので。
あ、そうですね。
そうなんですよ。
先週聞いた。
聞いてますよ聞いてますけど、ここで聞くのは初なので、はい、まあ爆音なのに、ね、はい、歌メロがしっかりしてる、うん、すごいキャッチーだなと思ったんですけど、
はい、
結構こういう感じの楽曲が多いんですか。
キャッチーじゃないのが多いですね。なんかドロドロした感じ。
これがたまたまというか。
そうですね。
おー、なるほど。
この爆音はもう ギターはバイバイネガティブズのギターボーカルがやってるんですよ、ギターだけを。でドラムはJFK のドラムで、ね、でボーカルはちょっと伏せといた方が面白いなっていうやつが、もう普段と違う格好でやってるんで、うん、勝手にそういう像を作ってます、このラジオで初めて。
なるほど、
はい、ターザンみたいな格好してるんですよ。
あ、歌ってる時に
ターザン、
なんかね、黒いんですけど
女性みたいな、
そう、斜めに肩、はいはい、片方が出て斜めので短いミニスカート的な感じで、黒いビキニ水着みたいのを着てて、うんうん、エステに行って脱毛して
情報が俺より詳しいんですけど、
なるほどなるほど、
それは知らないです、
じゃあ誰なんだろうっていうのはコーナーが終わったら田中敦さんに聞いてみよう
で、弾き語りもされていて、ボーカルの方、うん、はいはい、謙虚にやってますと書いてありました。
なるほど
気になった方は SNS でチェックしてみてください。
はい、
3曲入りの CD が先月発売されたということなので、ライブ会場でゲットできるみたいですので、詳しい情報は京竹堂の SNS などチェックしてみてください。またライブはケイズドリームのスケジュールご覧ください。田中敦さん、今週もありがとうございました。
ありがとう。どうあ
ロボットか
また来週よろしくお願いします
よろしくお願いしますかぶったかなと思って
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。